作家の小田博美です。2026年2月14日午前0時30分を回りました。和田カフェ1006回目の放送になります。今週はゲストを迎えしました。里直さんことコミュニケーションディレクター佐藤直之さんです。里直さんは、この本がね、新刊が出るタイミングで毎回、和田カフェに来ていただいてるんですが、今回もまた骨太の本を出版されました。これは企業向けですかね。どちらかというと一般の個人というよりも企業の方がどうやってファンベースをこれからの AI 時代に取り入れていったらいいかっていう、その方法論が細かく書かれている本になると思います。タイトルは AI に選ばれファンに愛されるっていう、ね、タイトルになります。改めまして、 FM 富士をお聞きの皆さん、こんばんは。和田カフェのオーナー和田博美です。今週はゲストに里直さんこと佐藤直之さんをお迎えいたしました。私はですね、2022年に里直さんをアドバイザーにして関わっていただいた、不安に愛され売れ続ける秘訣という本があるんですが、里直さんの不安ベースと私の B2C ですよね、どちらかというと対お客さんに向ける、個人個人のセールスの方がどんな風にして自分の中にファン作りを取り入れていくかっていう、具体的なすぐに手をつけられる方法としての、ファンに愛され売れ続ける秘訣っていう本をね、出版させていただきました。今回ね、里直さんの新刊は AI に選ばれファンに愛されるっていう本になります。なんかちょっと兄弟みたいな感じの本になれたらとても嬉しいです。この情報過多の時代でですね、AI に選ばれないともう上にさえ上がってこないというね、そういう状況の中でどんな風にしてビジネスで売り上げを伸ばすことができるのか、逆にこの時代の中でも結果を残して、いけるのかっていうことをね、里直さんの方に聞いてみたいと思います。里直さん曰く、世界一賢い生活者が未来は溢れるとのこと。今知っておきたい AI が取り巻く世の中の仕組みをお話ししていただきます。ウィークエンドの始まりは和田博美の和田カフェ、どうぞ最後まで楽しんでいってください。和田博美の和田カフェ、今夜この方をゲストにお迎えしました。
FM 富士をお聞きの皆さん、こんばんは、佐藤直之です。
今夜はコミュニケーションディレクター佐藤直さんこと佐藤直之さんをお迎えしました。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
改めて佐藤直之さんのプロフィールをご紹介します。大手広告会社でのクリエイティブディレクターを経て2011年に独立。現在はですね、ファンベースカンパニー創業者取締役会長を、災害支援団体、患者団体、コーチング団体などの代表を務める傍ら、コミュニティの主催や花火師などをやりつつ、平日夜は都内某所でバーのカウンターにも立っているという、経歴の持ち主です。ちょっと花火師からカウンターっていうと、なんか初めて聞いた人、何者って、
まあそうですよね、
なんか思っちゃう感じなんですが、
はいはい、
まあ、趣味の幅が広くって、芸術文化あと、まあにまあ、詳しい方なので、まあ、なんていうのかな、一つのオタクになっちゃうんですよね。里直さんってガーってこう掘り下げて、なんかこうあり行かれるから、詳しい、全てに詳しいんですが、
どうですかね。まあ、今読み上げていただいた、いわゆる何でしょう、肩書き、これは別に趣味でも何でもなくて、何か例えばコミュニケーションやってて、広告会社から自分の会社作った、でそういうコミュニケーションの、まあ、スキルがあるので、震災支援団体で情報支援をやった、で自分が病気になったので、その病気も世の中にもっと知ってもらった方がいいから、それもコミュニケーションやった、まあ、全部大体共通してるという、
花火師
オタクとかそういうのじゃなくて、
花火師も、
まあ、花火師はある種の、まあ、子供に対するコミュニケーション的 な子供っていうか、中学とか小学校でやるんでね、花火師ってちゃんと打ち上げるやつですけど、ですね、まあ、確かに花火師は少し少し趣味っぽいですけど、
趣味っていうか、なんか、こう花火綺麗だなじゃなくて、なっちゃうっていうのがやっぱり、
まあまあちょっとやってみたいですよね。
そう、なんかやっぱりこの人がそこまで深く掘らないところをちょっと穴掘るから、人よりもすごい詳しくいろんなことをご存知なんだなってやっぱり思ってます。
ありがとうございます。
今回里直さんが AI に選ばれ不安に愛されるという本を、まあ、去年の12月に出版されました、はい、こちらの本、2021年ぐらいから構想があったってことでしたっけ、
2023年の冬にはほぼこの本に書いてあることは周りに僕言ってたので。
あ、そうなんですね、はい、で本にしようと思ったのはその頃からなんですか。
いや、まだ全然っていうか、うん、ちょっとびっくりしてたんで、はい、みんな AI で自分の仕事がどう効率化されるか、うん、こうやったらもうこんな合理的になるよねとか、はい、動画も作れちゃうしスライドも簡単にできるよねとかっていうことをみんな言っていて、僕それどうでもいいと思ってて、
はい、
いやそうじゃなくて、うんうんうん、マーケティングの場合ですよ、まあ、もしくは伝える仕事の場合は、伝える相手が AI でどう変わるか、はい、っていうことが一番大事で、伝える相手は効果あるんであれば伝えるっていう仕事、マーケティングとか広告とか、はい、それは効果あるよね、
はい、
であるならば仕事の仕方をこう変えようみたいな、
はい、
伝え方が変わるわけですよね、はい、だから僕はそれ当たり前、まあ僕自分のことマーケターっていうのはちょっと違う、まあプランナーと思ってるんですけど、はい、そういう伝えるプランニングをする人間は相手がどう変わるかを見るに決まってるっていう、
そうですよね、
思ってたんですけど、ただそのことをもう、まあ、今でも言ってる人いなかった。この本がほぼ初めてなんですよ、そういうこと言ってること自体も。
何でも早いですね。
いや早いんじゃない、だからあの2年間見ていて、みんなが言わなかったことがびっくりだった
って。あ、え、大企業も
どこも言ってない。そういう本も書かれてないし、マーケターもほとんどそれ言ってなくて、うん、いやこんなスライドが簡単に作れちゃうよってばっかりみんな言ってて、どうでもよくないですか。
はい、そうですね、うん、ただ早くなったとかね、効率が良くなったとか、
それは自分の仕事の話ですよね、うん、伝える仕事をしてるんであれば、生活者が AI でどう変わっちゃうか、 AI が横にいてね、まあ今スマホにいますよね、
うん、
でもこれがもう本当にあのアプリ立ち上げなくても普通に答えるようになったり、
はいはい、
イヤホンにいたり、はい、眼鏡に常駐するようになるとかってなってくると、はい、買い物が変わるんじゃないですかっていう、はい、その買い物が変わるんであれば、買い物が変わるっていうか AI に相談して買うわけじゃん、
はい、
例えば僕は今半月板損傷しているので膝が痛い、
はい、
膝に優しいランニングシューズはどれがいいんだろうっていうのを検索して調べるよりも AI に聞いた方が早いわけ、はい、
うん、
でしかも僕が何センチぐらいでもう靴のサイズが 29.5 以上でないと入んないとか、
はい、
でいろんなこういう色が好きだとか、そういったことも AI は理解してるわけ、僕のことを、
はい、
ただ AI に聞きますよね、
はい、
そうすると AI は3つから5つぐらいだけを僕に勧めてくる、
はい、
っていうことがまあ容易に想像できますよね、
はい、
でもそうなったらもう広告いらないですよね、
はい、
あらゆる広告もいらなくなるし、はい、何かこう伝えようとしてもほとんどが落ちるわけ、
はい、
まあ膝に優しいランニングシューズって300ぐらいはあるんだけど、うん、295は僕の目にも触れない、はい、っていうことになるんだけど、
うん、
皆さん大丈夫ですかってずっと思ってたの。
でも確かに企業とか周りの人たちって AI を使って効率を良くして、うん、例えば人件費を削減するとか、うんうん、これぐらいの時間が、余ったからこの次のことができるとか、 AI を使いこなす人がちょっとアドバンテージ取ってるみたいな、うん、そういう言い方をずっとしてましたもんね。
いや本当に意味わかんなくて、
うん、
いや AI でその合理化してもその仕事自体なくなるかもしれないじゃん、はい、
そうですよね。
広告が簡単に作れる、はい、AI で広告の動画も簡単に作れちゃって、これすごいねって言ってても、いや広告自体なくなるかもしれないけど大丈夫ですかって、その前提が崩れないですか。
はい、崩れる。
その前提がないままにみんなが自分の仕事が効率化できるよねって言ってて、
うん、
何だろうって思ってました。
その時、じゃこの本出してからこれに気づいたみたいな声ってやっぱ多いですか。
いやわかんないけど、
やっぱ企業さんとかから。
あ、でも企業は焦るわけですよね、
はい、
だって、うん、まあ、自分の愛する商品を、うん、はい、のジャンルを AI に入れてみる、
はい、
まあ、ちょっと具体的に言うといろいろと差し支えあるんで、
はい、
さっきの例でいくと、
はい、
いやランニングシューズを作ってて、はい、ランニングシューズどれがいいって AI に聞いてみる、自分の企業の自分の担当ブランドの商品が上がってこない、
はい、
やべえと思うな、もう、まあ、なるわけですよね、
うんうん、
もう潰れるかもしれないってレベルになる、
はい、うん、
っていうところに企業は焦ってくるんですよね。
今もうすでに焦ってる企業は、
まあご連絡はいろいろいただいてるので、
やっぱりそうなんですね、
まあ、そうなると思うけど、うん、でも容易に想像がついたんじゃないかなとは。
すごい里直さん。
いやすごいね、ごめん、すごいって言われないために言ってるわけじゃなくてい
やでも純粋になんか、
でもみんなそう思ってたじゃん、あ AI に聞いた方が早いなと。
あ、 そうですそうです、
買い物は。で買い物でもう AI に聞き始めてる人って多いじゃん。
そう、私のパーソナルトレーニングのトレーナーさんも、うんうん、もう全部 AI に聞いてるとかって言ってます。
分かって、なんか特にそうなっているのに、はいはい、なんでマーケターの優秀な方々が、うん、じゃあ広告変わるじゃん、もう AI に聞くんだったら全然やり方変わるじゃんっていうのを、もう
なんかみんな AI の使い方ばっかり似てたんですよ。
だからそれが意味が分
かんない、どういうプロンプトとかって、なんかそういうことばっかりされてた感じがすごくする。
伝える仕事じゃなかったんだなと思ったっていう、うんうん、なんか単純にな
んかそういうことでお金儲けができるとか、そういうことでアドバンテージを取ることがステータスみたいなイメージがあったのかなってはちょっと思いますけどね、周囲を見ている限りでは。でも里直さんの本を読むと、やっぱりその AI で これだけ物の売れ方が変わってくるっていうのは、
まあ、買い方ですかね、うん、
買い方が変わる、
生活者の物の買い方が変わって、うん、今までだったら和田さんがカスタマーだとして、はいはい、僕が企業だとすると B2C っていう、はいはい、言い方をして、うんうん、B はいっぱい情報持ってるわけ、
はい、
もうシューズの情報いっぱい持ってて、はい、デメリットもメリットも全部分かってるけど、うん、和田さんは分かんないから、はい、言えば企業に比べると情報弱者なわけですよね、うんうん、そこに広告とか、うん、自分の都合のいいことを和田さんに言って、はい、これはこんなにいい商品ですよっていうことを言って、うんうんうん、広告とかあとバズるとか、はい、いろんな手を使ってなんとか伝えようとして、うん、それが効いたわけですけど、はい、和田さんも AI と話しちゃうと、うん、企業と同じぐらいもう詳しいわけですよ、うん、ほとんど、
はい、
まあ、商品についても詳しいけど社会情勢も詳しくて、何よりも和田さんに詳しい、
はい、
AI が、はい、走るタイプなのか、まあ、大体歩くけどあんま走んないとか、はい、そういうの全部分かって、ある程度話してれば話してあれば分かっていて、そうなってくると普通にこう都合のいいところだけ伝えても全く意味がない、
うん、
どころか企業側が伝えることも見てくれることもあんまなくて、
うん、
AI に聞きゃいいからね、
うん、
あのそういう機能性の商品特に ね、
あ、 そうですね、
あと高い商品とか、
そうですね、
水とかだったら、うん、まだ初期は AI に聞いて買う人ってあんまりいないけど、
うん、
でもメガネにも AI 入りつつあって、
うん、
コンビニの棚でバーッともうだってメガネこれ普通に映してる、
うんうん、
普通にこうお水とかお茶が並んでいて、うんうん、どれ買おうかっていうことを AI に普通につぶやくように聞いて、これがいいんじゃないですかって言ってこう、うん、選ぶっていうのもすぐ来ると思いますけどね。
ああそっか、
水の機能は変わらないけど、うん、佐藤さんはいつも、うん、例えば女性活躍社会とかに関心があるじゃないですか、
うん、
この A 社 B 社 C 社 D 社が並んでるけど、
うんうん、
D 社が一番女性活躍の女性の役員が多くてちゃんとそこらに対応してますよ、うん、だから佐藤さんには D 社がいいんじゃないですかとかっていう風に全部裏側も含めて教えてくれる。
あ、じゃあこれはいいものを一生懸命作って、ね、ある一定の不安がいる企業にとってはすごいメリットのある、うん、要はプラスの世界がやってくるってことですよね。
今まで正直にやってたけど、うんうん、あんまり広告のお金もなくやってたっていう会社にはとてもいいんだけど、はい、うん、AI が選ぶことが普通に常態化して、うん、それを全企業が気がついた時には、うん、それは資本力があるところが一気に
書いてありました。またそこで選ばれるためにはどうしたらいいか、
もういろんなこと全部やっていくし、うん、しかも今の女性活躍社会にしても環境問題にしても、うん、でっかい企業の方がそこにお金かけられるから、
はい、
なのであっという間に抜かれていくでしょうね。
そっか、
だからグローバル企業とか巨大資本の会社が AI ルートは、うん、まあ、AI に聞いて買われるっていうルートでは、
はい、
まあ
巨大企業が AI ルートを独占する未来のところですよね、うん、結構どんどんどんどん大きな企業がそこでどうやったら AI に上位ランクできるかということを調べて、今までかけてた広告費用じゃ足りなくなりますよね。そういうこと
か、広告はもう見ないから、
うん、
見ますかね、そういう AI に聞けばいい時に、
あの、まあ
まあ、見たとしても
見ない、
いやちょっと広告で見たけどこの商品どうなのって AI に聞いちゃうから、
そう聞いちゃうし、
だから AI に選ばれないような商品は、うん、やっぱり広告等は何だろうか苦しくなってくると思います。
オールドメディアがやってる CM みたいなものってあるじゃないですか、うん、テレビで流してる、はいはい、ああいうものの効果性っていうのはだいぶ減ってくる。
どう思います？
私はもうテレビあんまり見てないの で
テレビ見たとしても、うん、僕があこの CM 面白いなと思って見て、うん、あこんな商品出たんだと思っても、うん、俺 AI に聞いちゃうから。
あそっか、じゃあ CM 効果はまた違う、要は調べる、要は検索してみようっていうフックにはなるってことですよね。まず知るというか、
検索なんかしなくな
る、検索じゃなくて AI に聞
くっていうフックになるけど、 AI に選ばれないんであれば元から意味がない、
うん、
その商品はいいですね、でも佐藤さんにはこっちの商品を勧めますよって AI が言うっていう話です。
そうか、じゃあ企業はこれからお金のかける方向性を変えていかなきゃいけないっていうこと、
まあ、お金どんなにかけてメディアに出しても、うん、広告をいっぱい出してって目に触れて認知を取っても AI に聞いちゃうから、
そうか、
普通の人々が AI に買い物の時に AI に頼るようになればね、
はい、
まあ、ここの1年2年だと僕は思ってますけど、
社会構造的にどうなるんですか。例えばそのテレビ番組がスポンサーで番組作ってた、でも CM 聞かなくなってこっちにお金払うとなると、要はここも崩壊していくんです。何が構造的に変わっていくんですかね。
広告に頼っているメディアは苦しくなりますよね、うん、要するに企業が広告は聞かないかもしれないと思い始めて、それよりも AI に選ばれることをガンガンお金かけようとなったらば、はい、メディアは厳しくなる可能性が高いですよね。
だからもう構造的に大きく変換してくるのが、
変換していく
5年ぐらいですかね。
早かったら 2,3 年てか、もうせざるを得なくないですかっていうのがこの本ですけど、ただ、うん、ただね、うん、あのこの本の中では AI ルートと、うん、もう一個ファンルートっていうのがあって、うん、はい、AI に、うん、選ばれないとしても、はい、もしくはどんなことを AI が言おうが、いや私は、うん、さっきのシューズの例で言うと、うん、はい、何でもいいや、アシックスを買いたい、はいはい、っていうふうにはアシックスのファンであるというふうになってくると、はい、要するに指名買いですよね、はい、それは AI にあんまり影響を受けずに買うわけ、僕は、はい、例えば僕はアップルの犬なんだけど、うん、もうマイクロソフトがどんなんだそうがなんだろうがアップルを買うわけ。
大好き。でもデザインが変わってくると変わるみたいなこと書いてあった、
まあ、将来的には、はい、だから僕が今アップルの犬だけど、はい、で指名顧客だけど、はい、それが AI が他のものばっかり進めてくると、うん、だんだん気持ちが浮気してきたらなるじゃん、
はい、
なので、はい、障害顧客になるように僕が指名を1回2回するだけじゃなくて、ずっと僕が買い続けるように、はい、アップルは僕とある程度関係性を作っていかないといけない、はい、まあ、ファンベースなんですけど、うん、っていうのが必要で、その時にさっきの話に戻ると広告を使われる可能性はある。要するにテレビとかでアップルのファンだと、うん、アップルの CM ってやっぱり好ましく見るわけですよ、
はい、うん、
でアップルをもっと好きになったりすることもある、
はいはい、
うん、そういうのありますよね、はい、だからそういうふうに、うん、まあ、ファン とかの関係性を作るっていうところに広告が効いてくるっていうことは、
なるほど。じゃ あの CM や広告のそのコンテンツっていうか、出し方も少しファンが喜ぶような映像や言葉に寄っていく可能性はあるっていうことですね。
あと提供番組も、うん、さすが俺のファンである企業はこのいい番組を提供してるんだとか、
そっか、全部そこに関連してくる、
全部関連してくる。あとは環境とかもね、はい、まあ、地球に優しくって言いながら、はい、CO2 を全く削減してない企業って AI にバレるわけですよ。はい、だから原稿一致が必要なんだけど、そういう普段からの振る舞いとか、はい、いろんな行動活動とか、はい、そういったのの一貫性が全部見られちゃいますよね。
だからファンルートを通ればこの莫大な資金を持ってる大企業に勝てるっていうか、うん、まあ、そこよりも売り上げを伸ばす、
まあ、そこよりもかどうか分かりませんけど、
そこも企業大きいから売り上げっていうよりも、まあ、継続的に物が売れたりとか、
物が売れたりとか、
うん、そんなに広告費かけなくても、あの会社的に維持ができる
ような、あ、まあ、まあ広告費っていう言い方がもう随分変わってくる。 AI 費と
AI 費か、
あとはファンとの関係性の使うのを広告費とは言わないと思いますけど、ただそういったことをにはお金がある程度かかるから、ね、はい、だけどそれは必要になってくるかなと思います。
ファンとの関係性作るっていうのは、さっきここの本に書いてある片思いから両思いになっていくっていうような関係性を作るってことですね。
まあ、1対1で特定して関係性作んなくてもよくて、うん、ファンが喜ぶようなことをちゃんと企業をやっていこう、
はい、
ある有名な企業があって、はい、この、まあ、今までだったら八方美人でいろんな人に売りたかったですよね、はい、でも本当に好きな人が喜ぶ方向性の商品作り、喜ぶ方向性の社会貢献、うん、喜ぶ方向性のサービスとか、はい、顧客サービスとか、うん、そういったことをちゃんと見極めてやっていくことが、うん、まあ、重要になってくるんじゃないかな。
例えば、ね、今までこう検索してると、まあ、上位に上がってくるもの、うん、もう何ページもスクロールできないから、うん、検索キーワードとかいろいろ変えても上がってくる、その Google のアルゴリズムっていうんですか、うん、ああいうも ものと AI のこの本人に対する趣味思考の進めるものっていうのは、うん、もしかしたら全然ここでは上がってこないものの
進め
てくるってことなんですよ。だから比較してみれば分かるってことですよね、うん、それをご本人が
っていうかもう検索なんか使う人ないよね。
検索なんか
使って検索使ってその次のページ見に行ってとかって、はい、で選ぶわけでしょ、はい、シューズとか、
はい、
大変すぎるしどれがどうか分かんないから比べられないし、
はい、
だから AI に、うん、まあ、いや膝に優しいランニングシューズってもうちょっと複雑に聞くかもしれない、
はい、
なんだけど、
はい、
でいくらぐらいでこうこうこうとかっていうと、はい、AI がわーって調べてきて、はい、もう数秒で3つから5つ出してくるっていう方が楽なんですよ、はい、人間は。
そこでお客様の声とかレビューとかも全部反映されている
ってことですね。機能を特に見るけど、
うん、
でレビューとかも見て、はい、うん、でしかもこの企業は信頼できるのか、はい、ご主人様にちゃんと信頼できる企業を進めたいから、
はい、
っていうことがどんどんどんどん進んでいくと思うので、まあ AI に来てもら楽なんで、人間は楽な方に流れるので、
はい、
AI で
買うでしょうね。企業側もかなり真面目にお客様に向き合っていかないと嘘もバレるっていう感じ、ね、
もう全てバレる AI に。で自分のところで隠しててもライバル社が開示するかもしれないんですよ、
はい、あそっか、
同じような靴の形状だけど、
はい、
素材が違う、
はい、
うちはこういう素材使ってる、はい、他社は匿名だけど違うとか、もしくは昔 のペプシとコカ・コーラの時みたいにもうお互いを開示し合っちゃうかもしれないんだけど、そうなった時に開示しない企業の方が不利なんですよね。あ AI に信用されないから。
すごい、この間ちょっとお芝居のスポンサーさんに人面さんになってもらったんですね、うん、
はいはい、
人面さんって添加物とか一切入れてないんですよ、
うんうん、
で入れてないから個包装にしないと、うんうん、全部開けると風味が切れるとか、
まあ、参加するしね、
参加しちゃうし、でもその表に今までは添加物とか使ってないって書けたけど、なんかじゃあ使ってるのが悪いみたいだっていう風にクレームが入って、うんうん、一切使えなくなったから裏を見て興味のある人しかそれが入ってないのを比較できなくなったっていう風にこの間おっしゃってたんですね、まあ、スポンサーさんだから褒めるわけじゃないんですけど、そうやってなんか添加物嫌だなとか、うん、体にいいもの欲しいなって思う人がよりそういういいものに届きやすくはなりますよね。
もちろん
そこでだからパッケージに書いてない言えなくても、
僕がそういう添加物とか嫌ってる、
要
するに AI にとってご主人様ね、
はい、
ご主人様がそういう風になってるんであれば、はい、AI はそれを最初から分かって探しに行くので、はい、
うん、
人弁さんがちゃんとそれを書いていれば、うん、
はい、
構造化して、構造化というのは AI が読みやすいように、だって例えば膝に優しいって言っても、AI 分かんないんですよ、どこまでが優しくてどこまでが厳しいの、
はい、
AI は分かんない、はい、だからちゃんと数値で出したりとか、
数値
AI 用に分かりやすくしないと伝わんないんですよね。添加物が入れてませんよって言っても嘘かもしれないから、AI は成分だから全部 100% こうこうこうだとかっていうのが書いてあったり、
ウェブに書いてあるだけでもだいぶ違う、
だいぶ違うけど嘘かもしれないから、うん、本当はエビデンスがあった方がいい、
エビデンス、
第三者機関がちゃんと調べてるというのがあった方が AI は喜ぶというか、
もう一つうちのお芝居のスポンサーでもう一社、シャボン玉石鹸さんもスポンサー入ってるんですけど、はい、シャボン玉石鹸さんも魚がカス食べても環境にいいみたいな、うん、その合成じゃなくって本当の体にいいものだからアトピーが治ったりっていうことをしてるんですけど、うん、それもやっぱり合成はいけないって言えなくて、うん、やっぱり言えないんですよ。でもそれもやっぱり割とそのいいものが好きな人には伝えやすくなるってことですね。
こういう成分でこうですよとかっていうことをちゃんと、はい、で魚が食べても大丈夫だっていうような実験までやってるということをしっかり AI が読みやすいように、 AI がそれはそうだねって分かるように出しとくと、もういろんな石鹸の中からご主人にいいのはこれだっていうふうに選んでくれる可能性が上がると。
だから
でも石鹸的に言うともうグローバル企業の方がいろんなことやってていろんなのが出てるから、普通にいい石鹸通りなんか言ったらまあ出てこないと思う、多分そういうのが、
ね、
だけどこういうふうに環境に優しくてこういうのはご主人様好きですよねっていう、はい、元から分かっていたり、うん、もしくはそういう商品が欲しいんだって言ったらばそれを選んでくる、はいはい、AI は
今まで大企業に負けてたところも真摯にお客様に向き合って、まあ、コミュニティを作りいい商品を作ろうと思ってやってたところにはまあプラスが大きい、
お客様に向き合うというかもうお客様全体に向き合うの無理だから、
はい、
まあ僕はファンだと
思って、ファンに向き合って推し活は
一般人をファン化するなんてもう無理だから、ファンにするとか、
はい、
ファンを獲得するとかってみんな言うけど、はいはい、あれは B2C 時代の コントロールで できると思ってる。
大きな会社のマーケティング思想みたいな感じですか、
う
ん、で
そういうマーケティングはもう無理ですよね、はい、っていう、はい、
うん、そうですね、
はい、なので、うん、今好きな方々っていうのをより愛そうっていうだけなんで、まあ、その方々と推し活やってくれて、うん、そことちゃんと関係性を作ってみたらそれいいと思います。
でも私も昔スピッツのファンクラブ入ってましたけど、やっぱりやめてますもんね、うん、
だんだんやめたりするよね。
だからやっぱりそのなんだろう、最初の新鮮な気持ち、うん、とかずっとか、あ、そうそう、この本の書いてあったようにずっと片思いだと疲れてくるっていうか、うん、なんか振り向いてもらいたい気持ちがあると、まあ、
両思いになっていかないと、
うん、ファンの方を大事にする、そのコアファンを大事にするっていうのが両思いの場を作っていくっていうこと
なんですかね。まあ、場だけに限らず、うん、いろんなこと、
いろんなこと、
いや、場は場だけでは全くないです。
会議室に呼ぶだけじゃなくて
それはまあコミュニティとか交流だと思うけど、はいはい、でも和田さんがどういうファッションをするかで、はい、ファンが喜ばねがあるでしょ。それは場じゃないよね別に。
そうですね、
和田さんがどういう本出すか、はい、和田さんがどういう発言するかも、はい、ファンは喜ばねがあって、はい、
ある、
それは場ではないので、はい、いろんなことがあると思います。
いろいろと話を伺ってきましたが、この続きは来週伺っていきます。里直さん、今週はありがとうございました、
はい、どうもありがとうございました。
和田カフェ、和田博美の和田カフェ、そろそろエンディングのお時間です。今週はコミュニケーションディレクター佐藤直樹さんをお迎えしました。来週も佐藤直さんをお迎えしてさらに深く伺っていきます。 AI ルート、ファンルートということで、里直さんがなんでみんなこんなこと気づかないんだろう、これからこんなに変わっていくのに誰も言ってないっていうようなことを、まあ、気づかれたってことなんですが、里直さんっていつも時代を読む人なんですね。本人は違う違うっておっしゃってましたけど、やっぱり食べログ最初作ったの里直さんですからね。要はシステムをね。だから結局その企業の声っていうよりも消費者の声、食べログもそうですけど、レビューというものとかね、そういうものにすごい、まあ、重きを置かれている、そのマーケティングをね、されてた。まあ、それが、まあ、コミュニケーションディレクターっていう名前に変わって、まあ、人との接し方、その人との接し方っていうのは、まあ、対人と、こう、ここでこんにちはとかっていうコミュニケーションではなくてね、その、広告とかね、その情報とかを通して、どうやって人と結ぶ、バレていくのか、つながっていくのかっていうことをね、ずっと考えられてきている、まあ、方の深いお話ということで、これからの私たちにとってすごく重要な話になったんじゃないでしょうか。またね、続きすごい楽しみだと思うんですが、これ本当に逃さずぜひ聞いてみてください。お願いします。番組では皆さんからのメールもお待ちしています。アドレスは wada@fmfuji.jp wada@fmfuji.jp になります。番組の感想や和田博美への相談など何でもお待ちしております。よろしくお願いします。この番組、放送後にはポッドキャストでも配信しています。 Spotify、iTunes、そして Audible でも聞けます。和田博美、和田カフェで検索してください。ラジオクラウドのアプリでも配信しています。ということで、和田博美の和田カフェ、今夜このあたりで閉店です。皆さん、今週も本当にお疲れ様でした。2月もなんか、すごいスピードで過ぎていきますね。まだお仕事中の方、本当にお疲れ様です。頑張ってください。来週も素敵な1週間になりますように。お相手は和田博美でした。